恵まれた人生へようこそ。リビングインジーザスミニストリーズはご協力くださる牧師方の聖書メッセージをお届けしています。この聖書の学びを通して主イエスにあるあなたの人生がますます豊かにされるでしょう。どうぞあなたの心と聖書を開き、神の御言葉の祝福をお受けください。
マタイの福音書14章28節から36節まで、それでお読みいたします。マタイの福音書第14章28節から。するとペテロが答えて言った。主よ、もしあなたでしたら私に水の上を歩いてここまで来いとお命じになってください。イエスは来なさいと言われた。そこでペテロは船から出て水の上を歩いてイエスの方に行った。ところが風を見て怖くなり沈みかけたので叫び出し、主よ助けてくださいと言った。そこでイエスはすぐに手を伸ばして彼を掴んで言われた。信仰の薄い人だな、なぜ疑うのか。そして二人が船に乗り移ると風が止んだ。そこで船の中にいた者たちはイエスを拝んで、確かにあなたは神の子ですと言った。彼らが湖を渡ってゲネサレの地に着いた。するとその地の人々はイエスと気がついて、付近の地域にくまなく知らせ、病人という病人を皆身元に連れてきた。そしてせめて彼らに着物の房にでも触らせてやってくださいとイエスにお願いした。そして触った人々は皆癒された。以上のところから、風を見るという題でご一緒に御言葉を味わいましょう。先週は、ドゥーロス号に乗っておられる方々を指導しておられるチェ先生がおいでくださって素晴らしいメッセージをしてくださいました。私も後でテープでそのメッセージを伺って大いに励まされ、また恵まれました。目を上げて畑を見なさい。私たちも世界を畑として見ながら、そこでなされている主の働きに関心を持ち、またそうした働きに支えていきたいと願うのです。私たちが聖書を読み、聖書から学ぶということは、私たちの目をさらにさらに高く上げることになります。私たちはどうしても自分の目で自分の小さな世界だけを見、自分の思いや自分の願いだけを優先させながら、自分の心を満たすことに汲汲として生きてしまいます。しかし聖書を読み、聖書の言葉に触れるということは、そんな自分の小さな世界や自分だけの思いから離れて、神様の目からこの世界、この時代、人々の在り方、そして自分自身を見せられるということなのです。この見方を変える、すなわち視点を変えるということはとても大切です。私たちはどうしても自分の立場、自分の都合、自分の常識、自分の感情で物事を見て、そしてその自分の見方で他を判断し、また裁いてしまいがちなのです。チェンジチェアという言葉があります。チェンジは変える。チェア、椅子を変える。すなわち、相手の椅子に座ってみるということです。まあ実際に相手の椅子に座るということではなくして、想像の中で相手の立場に自分を置いてみるという意味です。例えばです。今、この場でチェンジチェアというのはどういうことかといえば、私は今日、牧師として講談で説教をしております。そして皆さんは今そこで座って今日のメッセージを聞いてくださっているわけです。それをチェンジしてみるということです。ぜひ皆さん今意識の中でチェンジしてみてください。私もチェンジしてみると、私がチェンジするとこうなります。なに？お一人お一人は、そこにどんな心で座っておられるんだろうか。一週間の厳しい戦いの日々を終えて、その疲れた体、重い心を引きずって、また傷ついた心を奮い立たせて、不安な心をそのまま持って、そこにおられる そしてそこに座って他ではもらえない元気やまた勇気や新たな力を注いでいただきたい。傷ついた心を癒されたい。不安な心に希望をいただきたい。そうやってチェンジチェア、そこにいらっしゃる皆さんの一人一人の心を思いやるとき、決して、ああ今日はマタイ14の28からだから、さあここからどうやって説教しようと、そつなく説教をこなすということから変えられるわけです。これだけはここから語ろうという思いが変えられて、そちら側のお一人お一人の心、またその顔を思い浮かべるとき、ああ、もっと優しく語らねばいけないな。もっとわかりやすく語らなくちゃ。そしてもっとはっきりと語らねばいけないなと導かれるわけです。そうすると今度は逆です。皆さんがこっちにいらっしゃると思って、チェンジチェアをしてみるとどうなるでしょう。我が家では私の一番良い説教の批評家は家内ですので、本当によくいろいろ言ってくれます。そして時々ですね、そんなに言うんだったら代わりに立ってごらんって言うんです。まっぴらごめんとですね、牧師の仕事なんてですね、もうとてもとてもできないとですね、おっしゃるんですけど、それにしてはいろいろ言ってくれるなと思うんですがですね、言うのは楽ですけどもですね、でもそのチェンジチェア、今皆さん牧師になったつもり、さああなたが牧師になったとすれば、きっとですね、もっとうまくやれるとですね、説教ももっとよくできるとですね、おっしゃる方々も大勢いらっしゃるんじゃないかと思うんですけど、さあ想像力をたくましくして、今日も大勢の方々に聖書から語らねばならない、同じ聴衆に向かって30年以上も毎週それも違う話を語り続けるっていうのは一体どういうことだろうですね。それもただの人間の言葉ではない、聖書から神様の言葉を語るっていうことは一体どういうことなんだろう。そうやって少しでも牧師のになったつもりになって考えてみると、少しは分かっていただけるでしょうか。ああもっと牧師のために祈らなければ、もっと説教を真剣に眠らないで聞かなければとですね、そういうことにならないでしょうか。夫は妻の立場に、妻は夫の立場に、親は子供の立場に、子供は親になったつもりで、教師は生徒になったつもり、生徒は教師のつもりで、医者は患者のつもり、患者は医者のつもりで、立場を変えてみる。よく引用しますけど、愛とは想像力だ。本当に想像力の豊かさが愛の豊かさだ。いかに人の立場に自分を置いて、その人の目で物を見、その人の耳で物を聞き、その人のハートで物を感じることができるか、その想像力の豊かさが愛の豊かさ。しかし、なかなか私たちは、このチェンジチェアということができない難しい、想像力がもう枯れてしまって、立場を変えられない。しかし、この視点を変えるということはとても大切なことですが、そして私たちが視点を変えて、自分の側から、人間の側からではなくて、神様の側から、神様が見られるように世界を、またこの自分自身を見るということはとても大切です。そして神様の視点、神様の見方を私たちにありありと示してくださったのがイエス様です。イエス様は、神が私たち一人一人をどのように見ておられるかをまさに 私たちに見せてくださいました。そしてイエス様が、神が私たちに見、そして神が私たちに期待し、私たちに求めておられることは何であるかを私たちに見せてくださいました。それは信仰ということです。もちろんイエス・キリストは私たちに様々なものを求めておられます。究極的に言えば信仰と希望と愛かもしれません。信仰を求め、私たちが希望を持つように、また愛を持って生きるようにということでしょうが、そして第一は信仰ということです。ヘブル書の11章の6節に、信仰がなくては神に喜ばれることはできません。神に近づく者は神がおられることと、神を求める者には報いてくださる方であることと信じなければならないからです。神様が喜ばれること、それは信仰だというのです。神様は私たちのうちに信仰を求め、私たちが信仰を持って生きているか、働いているか、歩んでいるか、それを見ておられるお方。果たして私たちはどれだけこの信仰というものを尊いものとして捉えているでしょう。この信仰は自分で決して得ることはできない、本当に神様が憐れみ恵みによって与えてくださったものですが、私たちに与えられているこの信仰を私たちはどれだけ尊いものとして感謝しているでしょう。ずっと以前に私たちの教会においでくださった先生の中に、野田茂という先生がいらっしゃいます。もうその第一線から退かれているんですけれども、この野田先生の引き出しの中には、古ぼけた薄汚れたセルロイドの筆箱が入っているそうです。なんとそのセルロイドの筆箱、それは小学校に入学するときにお母さんが買ってくださったものだそうです。そしてお母さんが小学校に入学する野田少年に、なくすんじゃありませんよと言われたので、今も大事になくさないで持っているんだそうです。すごいと思いますね。70を超えても小学校に入学するときに買ってもらった筆箱を五章大事に持っている。皆さん、そんな6歳か7歳の時のものを今でも大事に持っている人っています？まあ8歳9歳の子供だったらいるかもしれませんけど、50、60、70過ぎても子供時代のものをずっと宝物のように持っているっていらっしゃいますか？いらっしゃるかもしれませんけど、第一例はいらっしゃいませんでした。これはすごいなと思うのです。神様は私たちにも信仰をプレゼントとしてくださるときに、まさになくすんじゃありませんよと与えてくださったのです。しかし、なんとその信仰を粗末に扱い、簡単に捨ててしまう人が、特にこの日本では多いんでしょうか。しかし、この信仰というものは、筆箱のようなものではありません。与えられたから、ずっと引き出しの奥に、今でも残っている、そういう性質のものではないのです。本で読んだり、教室で学んだり、礼拝で聞かされたから、それで信仰が身につくというものではありません。ちょうど信仰っていうのは、車の運転や、また水泳のようなものです。実際にハンドルを握って、車を動かしながら練習して、様々に教習所で失敗をしながら、教習所の先生が、はい、今一人殺しました、なんてですね、そんなですね、言葉を聞きながら、そうやって身につくのです。水の中で何度も何度も水を飲みながら、溺れかかりながら、体で覚えるものです。少し予告になりますが、実は2週間後、18日から、家内と2人で、カナダとアメリカの旅行に出させていただくことになっております。 特にアメリカのあちらこちらの日系人、日本人の教会で奉仕をさせていただき、また日系人の方々の全米から集まってくるの収容会で奉仕をさせていただくという形で、たくさんの向こうで奉仕が待っているんですが、そのご奉仕よりもさらに実は緊張させられていることがあるのです。それはその奉仕の前にまずカナダに行くのです。本当はカナダのプレーリーで学んでいる智弘君に会いに行くという口実でカナダに行く計画を立てたんですが、なんと友ちゃんもうすぐ帰ってくるそして私が行く頃には学校にはいないって言うんで、じゃあもう学校行くのやめたって言うんで、もうただカナダでは何の目的もなくカナディアンロッキーをゆっくりと楽しむというですね、贅沢な旅行になってしまいました。カルガリーというところに着いて、そしてレンタカーでずっとそこをこう旅させていただくのです。そのレンタカーでカナダを旅行するというそのことがもう私に緊張を強いているのです。寝るといつもカナダの道路が目に入ってくるのです。そして一生懸命右側を走っているそのイメージをですね、シミュレーションのようにですね繰り返しているのです。そして右に曲がるときは小さく、左に曲がるときは大きくとですね、体が左側運転をですねもう40年以上覚えていますので、とっさの時にどう判断するか、どういう運転をしてしまうかがとても怖くて今緊張しているわけです。ですね、そのようにですね、運転も体がもう覚えているわけです。頭ではないのです。信仰も実は同じなのです。イエス様は弟子たちに何としても信仰によって生き、働き、行動し、様々な困難や問題に対処してくれるように、信仰の訓練を与えておられるのです。そして身をもってイエス様が与えられる訓練期間はわずか3年しかないのです。ですからイエス様は本当に密度の濃い信仰訓練学校で、弟子たちに特訓を与えておられるのです。5000人の給食の後で、もっとそこにいたいと嫌がっている弟子たちを無理やり船に乗せて外来湖に押し出されたのも、そうした訓練のためでした。そこで向かい風を用意させ、漕ぎ悩み疲れ果てるまでイエス様はそのままにさせたのです。もはやこれまでという時点になって、イエス様は水の上を歩いて彼らのところに近づいて来られました。イエス様が水の上を歩かれた。5つのパンと2匹の魚で5000人以上のお腹をいっぱいにした。そんなことを聞くとすぐに、だから聖書は馬鹿らしくて読んでおれない、ただのおとぎ話か神話にしか聞こえないという人がいます。そして聖書の中に出てくる様々な奇跡を、奇跡ではない、それはただのこういうことだったんだとですね、様々に説明をする人がいます。例えば、5000人の給食も、実はみんな何も持たないで、そんな長いイエス様のところまで来てお話を聞くという旅に出てくるはずはない。みんな実はこっそり食べ物、お弁当を隠し持っていたんだ。ところが誰かお弁当持ってませんかと言っても出すのが嫌で、みんなですね隠していた。ところがなんと小さな子供が5つのパンと2匹の魚っていうお弁当をですね差し出したので、それを見て大人たちも、子供が出すんじゃこれは恥ずかしいって言うんで、しぶしぶみんなが出したので、結局みんなお腹がいっぱいになったという説明、信じられます？その説明の方がおかしいと思うのです。水の上を歩いたという奇跡も、水の上を歩いたわけじゃない。実はイエス様は波打ち際を歩いていただけ。それが荒波と、そしてまだ薄暗い時間なので、まるで水の上を歩いているかのように見えただけだとか。実はイエス様が歩いていたのはちょうどそこに浅瀬があって、浅瀬をパチャパチャ歩いていただけだとか。なんと、
最近はある学者が、実はこの時期ガエラー湖は非常に春のこの時期寒かった、だからガエラー湖に氷が張っていた、イエス様はなんと一部凍った氷の上を歩いていただけだなんてですね、学者さんが最もらしいことをですね発表しているのです。それらはすべて全能の神がおられるということを信じないただのへりくつです。今日本でグリーンバシリスクというトカゲが注目され、ペットショップでも売られているそうです。そこに写真をですね、アウトラインのところに載せておきました。インターネットで調べましたら9800円と売ってありました。しかし残念ながら、ね、売却済みとですね、売り切れましたと書いてありました。テレビでその映像を見た方あるかもしれませんけど、このグリーンバシリスク、水の上を歩くんです。見事に歩くんです。で両足でもう立ち上がってですね、両足でパシャパシャパシャパシャパシャーっと水の上をまさに走るんです。ですから別名このグリーンバシリスクのことをジーザスリザート、すなわちキリストトカゲと呼ばれるそうです。すなわちイエス様が水の上を歩いたように、このトカゲも水の上を歩くからというわけです。バシリスク、これは怪物という意味です。ギリシャ神話に出てくる怪物です。本当に小さいですけど、緑の怪物、すなわち水の上を歩いているので奇妙な怪物に見えちゃうんでしょうか。水の上を歩いてこられたイエス様を見たとき、弟子たちは何と言いました？うわ、怪物だ、ではなくして幽霊だと叫んだのです。しかし、しっかりしなさい、私だ、恐れることはないとイエス様は話しかけられました。そのときです、ペテロがこんなとき真っ先に声を出し、真っ先に行動に出るのは決まってペテロなんですが、主よ、もしあなたでしたら私に水の上を歩いてここまで来いとお命じになってください。 おっちょこちょいで出しゃばんなペテロらしい言葉です。イエス様は、無茶なことを言うな、お前人間だろ、お前はいつも本当におっちょこちょい、軽率すぎる、自分の分をわきまえろとはおっしゃいませんでした。なんと歩かせてくださいというペテロの申し出に、イエス様はその言葉の中にペテロの一途さ、ご自分へのまっすぐな愛、そして信仰を見てくださったのです。そして来なさいと言われたのです。するとなんとペテロも水の上を歩けたのです。イエス様の来なさいとのお言葉が彼を歩かせたのです。彼はしっかりイエス様を見つめながらイエス様の方へと近づいていきました。ところがです、その時にまた強い風が吹きつけたのです。30節、ところが風を見て怖くなり沈みかけたので、ブクブクっと沈みかけるペテロの姿、水の上をしばらく歩いて、そして途中でブクブクブクっと沈んでいくイエス様の姿に、ペテロの姿に、私は無性に愛着を感じるんですが、皆さんどうでしょう。なんだかそこに自分の仲間を見つけたかのような感じがするのです。ペテロはイエス様の言葉を信じて、イエス様を見つめて水の上を歩きました。素晴らしい信仰の勝利をそこに見るのです。ところが突然イエス様から目を離して風を見、高い波に怯えた途端沈みかけるのです。信じるペテロと恐れるペテロです。信仰によって驚くべきことを成し遂げたかと思うと、その途端に普通の人間の常識に立ち戻って、自分が水の上なんか歩けるはずはない、怖いと怯えてブクブクと沈んでいく、なんだかそこに私たちのありのままの姿が映し出されているような感じがするのです。 信仰と不信仰がペテロのうちに同居しているのです。信仰によって水の上を歩いたかと思うと、その直後に不信仰に陥って怯えて沈んでしまう。私はそんなペテロを見るとき、マルコの福音書の9章に登場するお父さんのお話を思い出します。愛する子供が非常に厳しい状態にある。何とかイエス様に癒してもらおうとイエス様のもとに来て頼みました。もしおできになるものなら私たちを憐れんでお助けください。するとイエス様はその言葉の中に現れている不信仰をたしなめて言われました。できるものならというのか、信じるものにはどんなことでもできるのです。そうするとお父さんはすぐに言い換えるのです。そして叫ぶのです。信じます。不信仰な私をお助けください。このお父さんはこう叫ぶしかなかったのです。しかしよくよく見ればこの言葉は矛盾した言葉です。信じているなら不信仰ではないはずなんです。信じます。不信仰な私をお助けください。でも本当にこのままではないんじゃないでしょうか。私たちのうちには信仰と不信仰が同居しているのです。ですから私たちにできる、これが正直な祈りなのです。信仰の高根から不信仰の谷間にストーンと落ちたペテロも水に溺れかかって子供のように単純に叫び声を上げました。主よ、助けてください。私たちもことあるごとにこのペテロの叫びを自分の祈りとしてイエス様に叫びたいと思うのです。不信仰に陥り、恐れと不安にとらわれ、弱さを覚えるとき、子供が親を呼ぶように私たちもイエス様を呼べばいいのです。主よ、助けてください。一日何度私たちにこの祈りの言葉が必要でしょう。するとです、イエス様はすぐに手を伸ばして彼を掴んでこう言われました。信仰の薄い人だな、なぜ疑うのか。この場面はとても嬉しい光景です。ぜひこの光景を皆さんの心の中に刻んでいただきたいのです。主が沈みかけているペテロを手を伸ばして掴んで、そして主に叱っていただく。イエス様から叱られるということ、愛の叱責を受けるということほど幸いなことはありません。しかもイエス様は決してペテロを信仰がない、お前は信仰がないなとおっしゃってはいないのです。信仰が薄いと責めておられるのです。もしもこの時イエス様が、いや私たちがもしもイエス様から、お前は本当に信仰がないなと言われたらどう感じます。それこそ私たちは開き直ってしまって、ああどうせ私信仰なんかありませんよと、そう言って本当にあるかないかわからない小さな信仰すらももう捨ててしまいそうな、そしてもうがっくりきて離れていきそうな、そんな感じがします。私自身、本当に自分自身を見てあるかないかの信仰だなとつくづく思わされます。時に本当に私に信仰があるのかなと自信を失うことすらあります。しかしイエス様はそんな私たちをしっかりと支えながら、そんな小さな信仰をしかし認めてくださり、そしてなぜ疑うのか、疑わないで、恐れないで、ただ私を見つめ、ただ私の言葉に信頼しておればよかったのだよと励まし、そしてその疑いを吹き消してくださるお方です。信仰と疑い、これは水と油のような関係です。私たちの心の中に神様への疑いが生じるとき、その疑いが恐れを生じ、その恐れが私たちに不安を与え、 そして私たちを不信仰へと陥れるのです。さて、私たちのクリスチャンの生活、それはまさに水の上を歩くようなものなのです。実際にペテロのように水の上を歩こうとしても、それはできないことです。右足を出して、右足が沈まないうちに左足を出して、左足が沈まないうちに右足を出して、そういったゲートができれば、あのグリーンバシリスクはまさにそれをやってるんです。ものすごく早いんです。沈む前に左足を本当に出してるんです。本当にですね、あるその実際にその光景を見たとき、水のほとりで何かが目の前をパッと通ったって言うんです。何が今言ったのかわからない。何度も見ているうちに3度目か4度目でやっとそれがグリーンバシリスクと分かったって言うんです。私たちもそんなに早く、ね、できればでいいんですけど、それは不可能なのです。私たちに水の上を歩くことはできません。それにペテロの場合は、来なさいっていう言葉があったからできたのです。やってみようと思っても、イエス様がやりなさいっていう言葉がなければ、それは無理です。しかしイエス様はここでも実は信仰の訓練をされておられるのです。弟子たちに水の上を歩くという不思議なテクニックを覚えさせて、この後その不思議なマジックのようなことによって群衆を引きつけ驚かせるようにというわけではないのです。すなわちこれは実地訓練であって、信仰によってどんな困難な状況にあっても不可能をも可能として生き働くようにとの実地訓練をされているのです。確かに私たちがこの世にあってキリストを信じて生きていくということは、水の上を歩く以上に困難で戦いに満ちたものです。周りの誰もが誠の神様を信じない中で、みんなが偶像を拝み、また祖先を礼拝する中で、みんなが神様に背中を向けて自分の好きな罪の道を面白おかしく生きている中で、そんな人々に囲まれている中で、一人、あなたが一人神を信じて生きる、神の子供としてふさわしく生きようとする、罪許された者として、もはや再び以前と同じ罪の中を歩まないで生きていこうとする、神の言葉を道しるべとして、神の御心、この世の常識ではない神の御心を尋ねながらそれに従って生きる、天国を目指してそこを変えるべきふるさととして天に宝を積むような生き方をする、周りの人々とは全く違う価値観を持って神様に喜ばれることを求めて生きる、それはなんと困難な、不可能に思われるような生き方でしょうか。ペテロが風を見て怯え、波を見て恐れたように、私たちも周りの人々の目を見て恐れ、その人々の口を言葉に怯えてしまうのです。そして自分の内側を見て、とてもとてもこんな難しい状況の中で戦っていけるような、そんな信仰は私にはない、勇気もないと弱さを感じてしまいます。無理だよ。この世の中にあって聖書に書いてあるような、説教で聞かされたような、そんな生き方を実際にやっていくのは無理だよ。信仰に立って生きていくなんて無理だよと私たちが感じるとき、それはまさにペテロがブクブクと水の中に沈むように、私たちもまさにこの世の中に沈んでいくしかないとしてしまうのです。そういった中で取り得る方法は一つです。妥協ということです。妥協するしかない。人々の間に生きるとき、この社会にこのようにある間は、その間はクリスチャンの服は脱いで、日曜日に教会に来たとき、教会の玄関で、そこにかけてあるクリスチャンという洋服を着て、またクリスチャンとして礼拝を捧げて、 1時間半ぐらいクリスチャンの服を着たら、また玄関でクリスチャンの服をそこのハンガーにかけて、そしてこの世と同じ顔をして帰っていく。玄関の洋服掛けにずらーっとクリスチャンの服がいっぱい残っているっていう光景を想像すると恐ろしいですよね。教会の玄関の傘立て、もう整理しても整理してもどういうことか。忘れ物の傘がですね、もうみるみるいっぱいになってしまうんですけど、まさかあれがクリスチャンの服の象徴ではないでしょうね。ペテロは決して自分の力で水の上を歩いたのではありません。イエス様が来なさいとお命じになったので歩けたのです。イエス様を見つめていたのでできたのです。それは私たちも実は同じなのです。自分で頑張ってこの世でクリスチャンとして生きていこうなんてですね、頑張って頑張ってやっていこうとしても、そんなこと続かないのです。イエス様のお言葉を握りしめて、イエス様を見つめて歩むときに、イエス様が私たち一人一人をその困難な状況の中で、不可能と思えるような環境の中で支え、力づけ、一歩一歩歩ませてくださるのです。ヘブル人への手紙12章の2節の前半、信仰の創始者であり完成者であるイエスから目を離さないでいなさい。信仰の創始者であり完成者であるイエスから目を離さないでいなさい。これが今日私たちができるただ一つのことなのです。お祈りしましょう。天のお父様、この朝も御言葉をひも解き、私たちに一つの有名な出来事の中からペテロの姿を通して、ありのままの私たちの日々の生活の姿を本当に見せられます。信仰を持っていないわけではない、しかしなんとブクブクとこの世に沈んで、信仰によって水の上を歩くなんてとてもとてもと本当に思わされてしまいます。しかしあなたは私たちに信仰を求め、信仰によって生きるように、御言葉に頼って生きるようにと、今日も私たちに来なさいと声をかけてくださっていることありがとうございます。私を見つめて、私から目を離さないで、さあいらっしゃいと。神様、どうぞ私たちに、何度も何度も失敗しながらでも、そのたんびに主をお助けくださいとあなたを呼びながら、信仰の訓練を日々受けながら、キリストにより頼みつつ、見えるものによってではない、また見えるものを恐れてではない、まさに水の上を歩く日々が私たちのものとなりますように、どうぞ私たちを今日も信仰に満たし、御言葉に満たして、それぞれの厳しい世界へ、厳しい家庭に、会社に、学校に、その地域へと使わせてください。どうぞそのところであなたを見ることができますように。感謝して尊いイエスキリストの名前によって祈ります。アーメン。
メッセージをお聞きくださりありがとうございます。もしあなたがまだイエス様を信じる決心をされていないようでしたら、ぜひ私たちのホームページにある永遠の命をクリックして、イエス・キリストをあなたの救い主としてお受け入れください。